3年半、4年近く前だったかなと思うんですけれども、もしかして、もしかしてというよりも、山本先生ご一家をはじめですね、初めましての方もいらっしゃるかもしれません。よろしくお願いいたします。私は昭和聖書教会出身で、そしてこの福音交友会の中で本当に育てられてきたわけですけれども、まあ後で選挙報告いたしますが、今年でちょうど30年前にですね、福音交友会から派遣されて OMF の宣教師としてフィリピンに参りました。本当に30年、経ってしまえばあっという間ですけれども、いろいろなことがあり、その中で、皆様が本当にお祈りに覚えていただいて支えてくださって、覚えていらっしゃる方もあるかもしれません。病気の時もありました。宣教活動を一時停止してお休みしなければいけない時もありました。そういう中も本当に皆様がご理解いただいて支えてきてくださったことを本当に感謝しております。また今回は、日本、ホームサイドセンター OMF 日本ホームサイドセンターの総主事という、まあ、日本から宣教師を送り出したり、また日本の教会にこの世界宣教のことを、まあ、お伝えするその働きの責任者となりましたけれども、そのことについても福音交友会の皆様が本当にご理解いただき、お支えいただいてですね、その働きにつくことができております。そのことを感謝いたします。ご報告の前にですね、今日この与えられました御言葉をご一緒に見ていきたいと思いますが、一言お祈りいたします。天のお父様、あなたの御名をあがめます。今日久しぶりにこの北聖書教会で、皆様と共にあなたを礼拝できます恵みをありがとうございます。どうぞ今私たちと共にいてくださる聖霊様が、私たちの心に本当に働きかけてくださって、あなたの御声を最下に聞かせてくださいますようにお願いいたします。また私たちが聞くもの、聞くだけのものではなく、あなたの御言葉に応答して生きるそれぞれであるように、また教会であるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
さて、2週間前に私たちイースターをお祝いいたしました。イエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださり、葬られ、そして3日目の朝によみがえられた、それがイースターでしたけれども、その後ですね、復活の主はこの天に戻られる前に40日の間、弟子たちに繰り返し現れてくださいました。そしてその時に大切な命令を弟子たちに残されます。それが大宣教命令と言われているものであります。マタイの福音書を開きますと、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいという言葉が残されています。またマルコの福音書には、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと言われました。またルカの福音書では、あなた方はこれらのことの証人となりますという言葉があります。同じルカによって書かれた使徒の働きには、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで私の証人となりますというふうに書かれております。それではこのヨハネの福音書、そこには主のこの宣教大命令について、何と書かれているでしょうか。ご一緒に見てまいりたいと思います。今日の聖書の箇所は、ヨハネの20章19節から23節、先ほど読んでいただきましたが、主の復活の日、このイースターの日曜日の夕方にあったことが書かれています。皆さんもよくご存知のように、その時にはもう弟子たちは本当に混乱と恐れのただ中にあったわけですよね。この方こそがこのイスラエルの王国を再建してくださると期待して、エルサレムに入っていったのに、自分たちはそしたらその国の大臣になるかというような感じでですね、期待をしてエルサレムに入っていったのに、その数日後にはイエス様が捕らえられ、裁かれ、そして十字架にかけられる、もう次から次ともう大変なことが起こっていったわけです。そしてこの日曜日の朝には、自分たちの仲間の者がイエス様に会った、天使を見た、墓が空っぽだった、次から次から大変なこのニュースが舞い込んできたわけであります。 そのように恐れと混乱の中にいた彼らは戸を閉ざして、そしてその中にいたわけですけれども、そこに19節の真ん中ですね、するととありますけれども、イエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われたとあります。イエス様が言われたこと、まずここに平安があなた方にあるようにという言葉を言われました。平安というのは皆さんもよくご存知だと思いますけれども、ヘブル語でシャロームですね。ユダヤ人の間ではよくこの使われる挨拶の言葉でありました。シャロームというのは私たちの心の内側に、また外側にも、この内側と外側のこの状態、それが平安であるようにということなんですけれども、私たちの心が本当にこの落ち着いたその平安がある、また外側には他の人との間に、またこの世界との間に、神様が作られたこの世界との間に平和がある、調和がある、欠けのない完全な状態、それをシャロームと言います。この時の弟子たち、このシャロームが本当に欠けていた、全くない状態だったということができると思います。イエス様のくださる平安は世のものとは違います。これはイエス様ご自身の言葉でもありますが、私たちは罪によって神様と、全ての根源である神様と断絶し、そして人と、またこの社会と、また時に自分自身とさえも正しく調和の取れた穏やかな状態にいることはできません。その私たちのもとに平安と平和を与えてくださるのは、私たちの罪のために死んで、そしてその死に勝利してくださったイエス様ご自身、イエス様のみであります。このイエス様によって私たちは神との和解が許され、誠の平安が与えられます。そして神との関係がこの修復されることによって、私たちは自分自身とも、また自分の周りの人たち、またこの社会ともその和解がもたらされるわけであります。さて、この部屋に入ってこられたイエス様、ご自身の体を弟子たちに示されます。そして弟子たちは疑い、迷いがあったわけですけれども、そのイエス様の手に釘の跡を見、脇腹に槍で刺されたその跡を見たときに、確かにこの方が十字架で、死なれたイエス様であるということが分かりました。そして彼らは喜んだと、その20節のところにありますけれども、この不信仰が取り除かれたときに、彼らの心は喜びと平安で満たされたわけです。この霊的な回復がなければ、弟子たちは次にこのイエス様によって言い渡される使命を受け取ることはできなかったと思います。21節、イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように。もう一度イエス様はここでこのシャロームを繰り返されます。そしてそれに続いて大切なミッション、使命を与えられます。父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。これはヨハネによって書かれた大宣教命令であります。ここに父なる神様が私を使わされたようにとあります。それはどういう状況だったのか、どういうことなのかということをまず考えたいと思います。実はこのヨハネの福音書には、父なる神様とイエス様のこの関係というのがですね、本当に他の福音書には見られないような形で、何度も何度も繰り返し書かれております。少しだけ、全部は見ることはできないんですけれども、そのことを見ておきたいと思います。ヨハネの福音書の一章の初め、一節二節には、言葉と呼ばれる方が、この初めにあったということがあります。書かれています。そしてこの方は父なる神と共にあった。この方は父なる神とこの栄光を共にしておられ、そしてこの世界を作られたわけですけれども、この一章を読み進めていきますと、この方は父なる神に使わされて人となって地上に来られたイエスであるということがわかります。 一章の14節には言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられたとある通りであります。イエスは父なる神によってこの世に使わされてからもですね、この人としての体を持って地上の人生が生まれたわけですけれども、その時にも父なる神と私は一つです、この10章30節に書かれていますね。また15章には父が私を愛されたように、このことは繰り返されるわけですけれども、イエス様はたとえこの天から地上に来ても離れていても、父なる神と私、この関係は非常に密接な愛の関係、いつも変わらない。私は父から離れているのではない、父と私はいつも一緒にいるんだ、その深い交わりを持っているということを語られました。では何のためにイエス様は使わされたのでしょうか。それは使わされた方の御心を行うためであるとイエスは言われます。そして父の御心を行い、その技を成し遂げることは4章を見ますと私の食物ですとイエス様は言われましたね。また6章では私が天から下ってきたのは使わした方の御心を行うためですと言われました。ではこの父なる神の御心というのは何なんでしょうか。それは3章17節、有名な3章16節の次の節ですけれども、ご一緒にもし開けたら見ておきましょう。3章17節にはこのようにあります。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。父なる神の御心、御子イエス様を使わされたその目的というのは御子によって世が救われることである。6章の39節にはですね、私に与えられたすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせること、それが私に与えられた使命ミッションであるとイエス様が言われています。このように父なる神が私を使わされたようにというその言葉の中に、イエス様ご自身がどのようなこの深い愛の関係を天のお父様と持っておられたか、そして父なる神様の御心をいつも知り、それを行ってこられたか、そのように今弟子たちに同じように私も今あなた方を使わしますと言われたわけであります。私たち使わされるものでありますが、このような深い交わり、このように父なる神の御心をいつも知り、それを行う、そのような歩みをしているでしょうか。これは